場を盛り上げる30の台湾術。その1、嫌いな話で盛り上げるより好きな話で盛り上げる。これが気持ちのいい台湾の鉄則。盛り上げる台湾は2種類あります。好きなことについてと嫌いなことについてです。どちらも盛り上がりはします。しかし盛り上がり方に違いがあります。気持ちよく会話を盛り上げるなら好きなことについて話をしましょう。好きなことについて話をすると自然と会話が盛り上がります。元気になります。例えば食べ物についてです。どんな食べ物が嫌いとどんな食べ物が好きと比べてみましょう。どちらの話題も盛り上がりはしますが、盛り上がり方に違いがあります。どんな食べ物が嫌いという会話でも盛り上がりはしますが、雰囲気が悪くなります。嫌いな食べ物を想像しながら話をしているので、吐き気がしたり、イライラしたりするのです。一方、どんな食べ物が好きという会話も盛り上がります。好きな食べ物の話をすれば、ウキウキ心が戻ってきます。そもそも自分が好きなものについてですから、積極的に聞いてもらいたい話題です。話をしているだけで元気になりますし、ポジティブになります。好きな食べ物なので、話をしているうちに食欲が湧いてきます。じゃあ、一緒に食べに行こうかという行動力が出てきます。これで相手とより親密になれるのです。話をしているうちに元気になり勢いがつくのです。お互いが好きな趣味について紹介し合う話題を出してみましょう。これは好きな映画、好きな俳優、好きな音楽など、あらゆるジャンルに通じます。嫌いな話より好きな話です。嫌いな話で盛り上げるのではなく、好きな話で盛り上げるのが気持ちのいい会話の鉄則なのです。嫌いな話より好きなことを話題にして話をする。場を盛り上げる30の会話術。その2、大きな反応を心がけると会話のテンポはどんどん良くなる。人と会話をするときは常に反応を確認し合う連続です。話している相手は自分が口にしている反応によって次の話を考えます。無反応ならきちんと話を聞いているのかな、聞きたくないのかな、されているのかなと不安になります。話をやめようと思います。たとえ反応があったとしても反応が小さければあまり興味がなさそうだなと思い話題を変えようとします。反応は大切です。無反応や小さな反応ではなかなか会話を盛り上げにくいのです。会話のテンポを良くするために一番大切なことは何でしょうか。会話の反応を大きくすることです。これが一番大切なことです。これができれば自然とテンポのいい会話になります。相手の話を聞いたときあなたがどのような反応を返すかによって決まります。例えば人と話をしたときの反応をこれまでの 1.5 倍大きくしてみましょう。2倍は大きすぎるので 1.5 倍くらいがいいでしょう。驚くと聞いて、という声だけでなく驚いた表情まで見せる。悲しい話のときはうつむいて悲しんでいる反応を見せる。笑ったときに見せる顔を少しいつもより大きくしてみる。相手の反応が大きいと接していて次第に興奮してきます。会話が盛り上がりもっと話をしたくなるのです。簡潔に言えば反応をこれまでの 1.5 倍大きくするだけで会話のテンポは良くなります。そのくらいあなたの反応は会話の調子をするために大切なのです。反応をこれまでの 1.5 倍大きくする。場を盛り上げる30の会話術。その3、会話の反応は言葉より表情に力を入れる。会話の反応が大きい人にはもっと話をしたくなります。話の反応といえば何を想像しますか。反応には2種類あります。目に見えない反応と目に見える反応です。会話の反応といえばやはり返事ですよね。目に見えない反応です。しかし、いくら気の利いた返事をしても無表情で返事をするのでは味気ない。きちんと話を聞いているのかと不安になります。反射的に言葉を返しているだけではないかと思い話したい気持ちが失せます。もちろん返事も大切ですが、もっと大切なのは表情です。表情は目に見える反応です。怖い話をした時の怖かった表情や難しい話をした時の困ったような表情などです。話をした時相手の表情に変化のあるリアクションがあると相手の胸の内がよくわかりますね。目に見えて笑うリアクションをした方が気持ちを伝えやすくなります。話しやすくなるのです。そういう意味でノリのいい人には確かような表情があります。笑っている表情、困った表情、驚いた表情、泣いた表情、真面目な表情、必死になっている表情。豊かな表情は会話を盛り上げるサイズです。はっきり目に見えるリアクションを取っていきましょう。リアクションは言葉より表情を重視する。場を盛り上げる30の会話術。その4、そうだね、より、そうだね。あなたが相手と話をするとき何回頷いていますか。相手の話に同意するとき、そうだねと一回頷いて聞いているのではないでしょうか。一回首を縦に振る仕草です。それでもいいのですが、会話のテンポを良くするためにもう少し工夫の余地があります。そうだねではなく、そうだねと言ってみましょう。意味は全く同じですが、相手に伝わる印象は少し違います。と二回頷いて話を聞く方がより深く理解して話に聞き入っている印象があります。相手の話にのめり込んでいるような印象ですね。会話を盛り上げるのが上手い人は二回頷きます。首を縦に二回振って頷くとなるほど、もっと話を聞きたいというアピールになります。そういう人にはもっと話をしたくなります。自然と会話が盛り上がるのです。二回頷く。場を盛り上げる30の会話術。その後、どうせ誰にでも言っているんでしょうか。ピンク綺麗な目をしているね。そう言われたとき残念な反応をしてしまう女性がいます。男性からこの言葉を言われると、どうせ誰でも言っているんでしょうと反射的に否定をする人がいるのです。恥ずかしい気持ちを隠そうとして逆に否定してしまうのです。誰でも言っているんでしょうと言いたくなってもぐっとこらえましょう。ピンクです。会話のテンポが悪くなります。会話が止めてしまうフレーズですから、できるだけ言わないようにしましょう。男性は勇気を出して思い切って止めてくれました。そういうことを口にすることはあなたとの恋の関係を期待しているのかもしれません。にもかかわらず、どうせ誰でも言っているんでしょうと言われると会話が止まってしまいます。せっかく出した勇気を否定されたような気がしてがっかりするのです。たとえわざとらしくてもありがとう、嬉しいと素直に言いましょう。素直な会話を盛り上げます。相手の会話を否定せず素直に受け止めることで会話が前に進むのです。どうせ誰でも言っているんでしょうか。ピンクにする。場を盛り上げる30の会話術。その6、わからない話が出たとき相手を止めるチャンスでもある。私の知り合いにノリのいい女性がいます。ノリがいいのでぜひともここで紹介させてください。私が19歳の時に出会った女性なのですが、未だに交流が続いています。10年以上も付き合いが続いているのも彼女の話が前からです。いつも話をうまく盛り上げます。私が会話をするときはよく機械関係の話が自然と出てしまいます。今何をしていたのと聞かれてありのまま答えます。サーバーのスペックが足りなくて新しいものにリプレイスしたところ、次のサーバーは性能が良くてカクカクした時間、もともと自分の得意分野なのでつい勢いで話してしまいます。普通の人はそこで興味がないが、わからないがという反応をします。わからないからおおむね反応が鈍いのです。気持ちはよくわかります。わからないことに関しては返事がしにくいものですね。反応が鈍いとあまりこの話はできないなと思って会話を中断してしまいます。しかしその女性は違うのです。へ、よくわからない。そういうのがわかる人って尊敬する。そう言われると嬉しくなるのです。うまく私を褒めているのです。わからないで話が終わると次に続きません。難しい話をしてしまったら我にも罪悪感が出ます。しかしわからないけどそういうことがわかる人って尊敬すると言われると気持ちいい。わからないと言われても嫌な気がしません。むしろいつの間にか褒められている。きちんと自分と相手との違いを認めていますし、遠回しに褒めてくれています。彼女とは性格も性別も違いますが、相手を認めたり褒めたりする彼女の姿勢が人間関係を長続きさせているのだと感じます。わからない話が出たときは相手を褒めるチャンスです。自分にわからないことを相手は知っている。見方を変えれば褒められる点であり尊敬できる点なのです。わからないときはそういうのがわかる人は尊敬すると言って褒める。場を盛り上げる30の会話術。その7、会話の盛り上げる人は負けると分かっている点を売ってくる。腕相撲の話になったとき負けないよと挑発してきたこれらの女性がいました。男性陣は笑っています。負けないよとノリで言ってきます。喧嘩を売ってるのです。もちろん喧嘩を売るとはいえ本気ではありません。仮に冗談で言ってきます。自分が負けるのが分かっていながらわざと負けないよと言ってきます。それはとてもノリがいいです。そう言われると勝負の前から結果が分かっていてもつい勝負をしたくなります。よし、やってやろうじゃないか。気がつくのです。相手の向きだとこちらまで向きになります。結果は当然男性が勝ちました。力の弱い女性は男性に勝てません。やはり負けるのです。しかしその瞬間、実は男性こそ女性に負けられている気がしました。負けると笑っている勝負にわざと名乗り出て相手を勝たせてやる。勝たせてやることで気分を良くさせ場を盛り上げる彼女の姿勢だと思ったのです。場の雰囲気を盛り上げるのが上手な人がよくやっている方法です。負けた相手は盛り上げ上手です。ノリがいい人は負けると笑っている喧嘩を打ってくるのです。うまく負けた役を勝って出る。場を盛り上げる30の会話術。その8、お互いの共通点は会話が盛り上がりやすい。先日女友達から嬉しい連絡がありました。小説のコンクールで受賞したよという一方です。彼女は7歳の子供を持つ専業主婦です。空いている時間に自分の実体験を交えながら書いたと言います。その連絡を受けて私もすごく嬉しくなりました。 彼女とは私が19歳の頃から交友が続いている中です。付き合いが長いだけに友人の幸せは私の幸せでもあります。めでたい知らせに私はすぐ彼女に電話をしておめでとうと伝えました。本当に嬉しかったのです。もちろん私も書くのが大好きです。書くことはお互いの共通点です。その友人とは普段から書くことについて話が盛り上がります。書くのは面白いよねという話題で何時間も盛り上がります。性格が似ているので自然体で話ができます。気持ちが共有できるとどんどん話ができます。書くことは楽しいことだけではない話。アイデアの出し方、なかなか集中できないという苦しみ。書いているからこそ味わえる楽しみもあれば、書いているからこそ味わう苦しみや挫折もあります。彼女とは私と同じ書くことに関して共通点があるため話が盛り上がるのです。共通点は話題を盛り上げるポイントです。俺たちは似ているねという会話をよくします。お互いが共通する話題を出せば自然と会話が盛り上がるのです。お互いの共通点を話し合う。場を盛り上げる30の会話術。その9、質問しながら相手をさらに止める方法。会話に相手の名前を含めるのは好感のある会話方法の一つです。相手の名前を会話に含めることで相手は身を乗り出して話を聞いてくれるようになります。個人も尊重されていることがわかり嬉しくなるのです。さらに上級テクニックがあります。副作用は名前の呼び方です。例えばパソコンの使い方で A さんに尋ねるときどのような言葉を言いますか。パソコンの使い方で A さんに聞きたいことがあります。おそらくこうした質問になるでしょう。間違ってはいませんが普通すぎます。なんだよ、面倒な話はよしてくれよと思う人もいるかもしれません。しかし会話上手は次のような表現を使います。パソコンに詳しい A さんに聞きたいことがあります。いかがでしょうか。ほんの少し表現方法を変えただけですが印象が変わりますね。質問をしながら遠回しに相手を褒めていることがわかります。パソコンに詳しい A さんという前振りで褒めているので嬉しくなります。嬉しくなると質問にも答えたい気持ちになるのです。少し意外な話を聞いてあげようと思うのです。こうした表現を会話で積極的に使っていきましょう。子育てについて A さんに聞きたいことがありますと、子育てに慣れている A さんに聞きたいことがありますと言い換えます。数学の問題でわからないことがありますと、数学に詳しい A さんに聞きたいことがありますと言い換えます。ダイエットのことで A さんに聞きたいことがありますと、すぐに A さんに聞きたいことがありますと言い換えます。いかに相手の機嫌を取ってその気にさせるかのです。相手を褒めながら質問する。場を盛り上げる30の会話術。その10、歓迎するフレーズを言えば会話のノリが自然と良くなる。私はメールの返信でよく使うフレーズがあります。メールが来るのを待っていました。です。実は私が考えたわけではなく、ある時友人からそういう返事をもらいました。素直に嬉しいと感じたので私も真似をするようになったのです。メールが来るのを待っていましたと言われるとメールをしてよかったと思います。またメールしようと思いますが人間関係が長続きしやすくなります。予約していたレストランに入った時友人からお待ちしていましたと言われるような感覚です。歓迎されているような気がして嬉しくなりますよね。そういうフレーズを日常でも積極的に使っていきましょう。会話のテンポが良くなり弾みやすくなります。ちなみに私は約束をしていた電話に出る時も待っていましたと呼びます。友人と19時に電話をしようと約束をして時間通りに電話がかかってきます。電話に出て最初に待っていましたと言うと相手は笑ってくれます。会話が必ず盛り上がります。ぜひ試してみましょう。相手を歓迎するフレーズから始めると会話が盛り上がりやすくなるのです。待っていましたという場を盛り上げる30の会話術。その11、返事は 0.1 秒早くするだけで会話のテンポは変わる。難しい問題があります。ノリのいい会話を心がけるために気の利いた返事を心がけようとします。できるだけ鋭い返事の方が相手も喜びますし会話も盛り上がるだろうと思うからです。しかし気の利いた返事を心がけているとある問題が起こりやすくなります。返事が遅くなってしまうのです。考える時間ができるからです。返事が遅いと相手は興味がないのかなと誤解したり会話のノリが悪くなったりします。会話のノリを良くしようと思った結果逆に会話のノリを悪くしてしまうのです。もちろん返事の内容も大切です。しかし返事の内容以上に返事の速さはさらに大切です。返事を 0.1 秒早くしましょう。たった 0.1 秒です。 0.1 秒で変わります。気の利いた返事を返すより返事を早くする方がはるかにテンポが良くなります。ただ返事が早いだけであなたの話を聞いています、面白い話ですねという前向きなニュアンスが相手に伝わります。相手の話を聞いた瞬間に気の利いたことが思い浮かべればすぐ返事をしましょう。もし気の利いたことが思い浮かばなければえなるほどという話したり何のでも構いません。すぐ返事をすることが会話を盛り上げるポイントです。ありきたりな返事が浮かばないなら笑うというリアクションでもいいです。積極的に笑うことも心がけましょう。笑い声が聞こえるだけで話が理解され会話を楽しんでいることが相手に伝わります。会話の雰囲気が頭にテンポが良くなるのです。返事を 0.1 秒早く心がける。場を盛り上げる30の会話術。その12、リラックスできるとはいえ椅子の背もたれたままの会話は良くない。会話の調子を上げるのは返事や表情だけではありません。姿勢も大切です。テーブルを挟んで椅子に座って話をするときどのような姿勢になっていますか。気をつけたいのは椅子の背もたれる姿勢です。椅子の背もたれているとリラックスできますね。椅子の背もたれて会話をするような姿勢になっている人もいるでしょう。しかしだらりとした様子は相手にあまり印象を与えません。されているようなメッセージになり話しにくくなるのです。相手を不安にさせたり不快にさせたりします。雰囲気が悪くなります。もっと話をしたい気持ちを萎えさせるのです。だらりとした様子を相手に見せないことも会話のテンポでは大切です。会話を盛り上げようとするなら椅子の背もたれず前からになりましょう。前からになって身を乗り出していると相手の話に興味を持って話を聞いていることが伝わります。前からになって身を乗り出す姿勢は興味を持って話を聞いていますという姿勢です。相手はもっと話をしたくなるのです。椅子の背もたれず前からになって話をする。場を盛り上げる30の会話術。その13、経験がなくても会話を続けられる上手な返事の仕方。あなたは北極に行ったことがありますか。いいえ、行ったことはありません。北極のような極寒の地域ですから、おそらくほとんどの人が行ったことがないという返事をしたことでしょう。経験がないことですから当然の答えです。大変正直な回答です。それ以上返事のしようがないと思われます。しかしちょっと待ってください。たとえ正直な返事とはいえないで終わってしまうとそうですか。で会話が終了です。会話が続かないのです。ではどうすればいいのでしょうか。経験がなくても会話を続けるない返事の仕方があります。行ったことはありません。でもいつか行ってみたいですと答えればいいのです。こうすれば会話が続きますね。経験がなければ経験をしてみたいという希望が言えるはずです。会話のテンポが良くなります。未来に向けた希望を言いましょう。ハワイに行ったことがありますかと聞かれたときないと答えるのではなくない。でもいつか行ってみたいと言います。アボカドを食べたことがありますかと聞かれたときないではなく食べたことはない。でも食べてみたいと言います。オーロラを見たことがありますかと聞かれたときないではなく見たことはない。でもいつか見てみたいなと言います。天候のいい返事が返ってくると相手もそうだよねと言ったりなぜと返事をしたりなど会話を続けやすくなります。経験がないなら経験をしてみたいという返事で会話を続ける。場を盛り上げる30の会話術。その14、大まかに話すと会話のテンポが良くなる。会話のテンポを良くするために大まかな会話を心がけましょう。細かく話した方がより多くの情報が伝わるので会話のテンポが良くなるのではないかと思います。しかし実際は逆効果になる方が多い。例えば細かく会話をした例を一つあります。家から南にありて100メートルくらいのところに丸々神社という方策を祀った神社がある。細かいことまで表現をするとなると言葉数が多くなります。会話の趣旨もよりますが細かく説明しするとどれがポイントなのかが分かりにくくなります。多くの単語が出てくるので理解をするのに頭を使います。伝えやすくなり聞きにくくなるのです。最初から細かい情報を伝えるとありがた迷惑になり逆に聞きづらくなります。大まかに言い換えましょう。家の近くに神社がある。これだけでいいのです。おおむね言いたいことは伝わりますね。大まかに話すと家族が短くなる。家族が短くなることで理解しやすくなり話の展開も早くなります。会話のテンポが良くなり会話にスピード感が出てくるのです。実際のところ言う側にとっても楽なことはありません。もしもっと細かい情報が知りたければ必要に応じて答えればいいのです。そんな大まかな話必要に応じて詳しく話す。場を盛り上げる30の会話術。その15、感謝だけの表現から感謝プラスコメの表現でと変える。親切にされたとき普通はありがとうございますと答えます。多くの場合ありがとうございますで終わっているのではないでしょうか。ありきたり感謝の表現です。ありがとうございますだけの場合は単に感謝だけになっています。それだけでもいいですが会話がない人はそれだけでは終わらせません。この感謝の表現をさらに印象よくする表現があります。ありがとうございます、気が利きますねです。たったこれだけです。感謝プラスコメになっていますね。感謝を伝えると同時に相手を褒めることができる会話です。より印象がいい感謝を伝えることができるのです。褒められた相手は機嫌が良くなるでしょう。 気が利きますねと褒められれば、機嫌が良くなり、人助けは本当に気持ちいいなと思う。そう思わせれば、さらに親切な人へと変わることでしょう。さあ、今日からあなたが感謝をするとき、ありがとうございますに気が利きますねも加えましょう。この2つのフレーズをワンセットにします。気が利きますねと言えない状況もありますが、親切にされたり、助けられたりした大半のシチュエーションで使えるはずです。あなたが感謝、プラス褒めるの言葉を言えば、他の人より印象がいい感謝ができます。今日からあなたの感謝の言葉がパワーアップです。ありがとうございます。気が利きますねと口癖にする。場を盛り上げる30の会話術。その16。嫌いなことの話をすると、なぜか大笑いする。そんな相手の本当の心理に気づいていますか？私はグリーンピースが苦手です。という話をするとよく笑われます。なぜグリーンピースが苦手なの？小学生でも食べられるのに。え、信じられない。変だね。一応私も笑います。自分で自分の大笑いをします。バカだ、そうだよね。いい年してダメだよね。その笑いは本音ではありません。偽りの笑いです。実は悲しい気分になっているのをごまかすために笑っているのです。嫌いな話で盛り上がって笑われるとどう感じるでしょうか？自分の弱点を侮辱されているように感じてしまいますね。嫌いな話をしているうちに悲しくなったり気分が悪くなったりします。マイナスの感情をごまかすために大笑いをしようとするのです。場の雰囲気を考え、マイナスの感情をありのまま表に出すわけにもいかず、逆の態度に出る。それが苦笑いです。しかし、ここで悪循環があります。笑っている様子を見て、この笑いは盛り上がらないと勘違いします。余計にその話を掘り下げようとするのです。そういうとき私はもう勘弁してよ。今日はこのくらいにしてくださいと思います。しかし、そう思っても口に出しては言えない。言ったら言ったでまた笑われそうだし、私もさらに落ち込みます。とりあえず、笑ってその場が早くなれることを祈っています。ここなのです。嫌いなことの話をすると、なぜか大笑いする。そんな相手の本当の心理に気づいていますか？嫌いな話が出て、笑い相手の心理に気づけるかどうかです。笑いと苦笑いは見た目はそっくりです。しかし、微妙に違うのです。そこに気づけるかどうかです。嫌いなことの話はなぜか会話が盛り上がりやすい。それは相手が強がろうとしやすいからです。話をしてほしくないと強がっている態度の流れです。嫌いなことに関する話はあまり深く突っ込まないことです。笑いは笑いでも苦笑いに気づける人になりましょう。相手の苦笑いに気づく。場を盛り上げる30の会話術。その17。会話中、一瞬時計に視線が動くだけで会話のテンポが悪くなる。ある日、レストランで友人と一緒に食事をしていた時のことです。楽しい話に時を忘れていたのですが、一瞬落ち着きを取り戻す出来事がありました。相手の視線が一瞬だけ時計に移動したのです。1秒未満。おそらく 0.5 秒くらいだったと思います。それに気づいてしまった自分がいる。時計を見る仕草が一瞬であるゆえに、バレないように心がけているのが分かりました。その瞬間、不安になりました。楽しんでいるように見えるけど、本当は帰りたいのかなと思ってしまったのです。一緒に楽しく話をしているつもりでしたが、いろいろ不安が思い浮かびます。気づかないようにしているのは分かりますが、気づかないような何かがあるのではと思います。実は我慢して話に付き合ってくれているのではないか。他の予定があるのかな。早く帰りたいのかな。これまで楽しんでいた様子が実は芝居だったのかもしれないと思うようになってしまいました。一瞬でも時計をちらりと見ることで楽しみになっていた台湾急ブレーキがかかるのです。時間を気にしているなら何時かなと言ってくれた方がまだいい。隠さず言ってくれた方が話し相手としては気が楽です。無理に隠そうとして不自然な態度を取られる方が逆に気になってしまうのです。時計をちらりと見るくらいならはっきり時間を聞く。場を盛り上げる30の会話術。その18。会話を会話だけで終わらせない。アメリカのロサンゼルスに留学していた頃の話です。友人と旅行のことで盛り上がりました。私も旅行好きでしたが、相手も負けないくらい旅行好きです。次どこに行きたい。すると驚きました。偶然ですが、私も相手も次はラスベガスに行きたいと言いました。同じ答えになったのです。それから会話はさらに盛り上がりました。ラスベガスの話で盛り上がって、なんとそのままじゃあ一緒に行こうかという話になってしまいました。すぐ旅行代理店に連絡をして一瞬で予定が決まってしまいました。友人と2人でバスツアーを一緒に申し込み、朝早くに集合場所で待ち合わせラスベガスに行ってきました。嘘のような本当の話です。お互いの会話でラスベガスに行ってみたいねという話が盛り上がっただけあり、旅行は本当に楽しいものでした。会話に興味があったおかげで一瞬で決まった旅行計画でした。最も印象に残っている旅行の一つです。多くの人の場合、会話が盛り上がって終わりになっている場合が多いものです。会話が盛り上がるだけで終わらせるのはもったいない。せっかく盛り上がったのですから、行動力に変えましょう。行動ができてこそ会話が盛り上がった意味があります。ケーキが美味しいねという話になれば、じゃあ一緒にケーキを食べに行こうと言いましょう。このような面白そうだねという話で行動すれば、じゃあ一緒に行こうと言いましょう。これが未来を変える会話力です。単に会話をしただけでなく、一緒に行動をした思い出もできます。会話の勢いは大切にしましょう。より豊かな人生を送ることです。会話の勢いのまま行動する。場を盛り上げる30の会話術。その19。少し違うと思うくらいではあえて反論しない。一行動して話をするのは前です。相手の話を聞いているときそれは少し違うのではと思うときがあります。そういう場面は多いものです。つい反論なく叱られそうになりますが、ちょっと待ってください。反論するかどうかは会話のテンポに影響する重要なポイントです。反論すると少し会話の流れが悪くなります。少し違うと思うことまでいちいち細かく反論しているとその答えがなくなります。会話の流れが悪くなるのです。このような場合、会話の流れを大切にするよう私なりに心がけている基準があります。大まかに2つの基準で分けます。明らかに違うなと思うときと少し違うなと思うときです。明らかに違うなと思ったときには反論をします。友人としてそうは付き合いません。反論して事実を伝えた方が相手のためにもなるでしょう。しかし少し違うなと思うくらいなら反論せずそのまま話を聞き続けます。そういうこともあるかもしれないと考えられるからです。少し反発を感じる内容でも受け入れようと心がければスイスイ聞けるものです。いきなり頭の器を広げるのは難しいですが、じわじわなら無理がありません。そういうこともあるかもしれないと考えることができれば、自分の視野も広がり世界観も広げる機会になります。世の中にはいろいろな考えの人がいるなと実感できるチャンスでもあるのです。少し違うなと思うくらいの話なら反論せずにそのまま受け止める。場を盛り上げる30の会話術。その20。テーマについて知っていることを聞かれる前に話すと盛り上がる。聞かれるまで答えないというのはよくありません。会話を盛り上げるためには聞かれる前に知っていることを口にすることが大切です。知っていることはどんどん口にした方が会話は盛り上がりやすくなります。会話中にそのテーマで知っていることはどんどん口にしていきましょう。例えば私は愛媛県出身です。愛媛県はみかんで有名なのでよくみかんの話をします。みかんの話をしたとき2つの反応が返ってきます。へ、そうなんだという初めて知るような反応をする人とそれが知っていると言ってさらに深い話をしてくる人です。知らなければこの話はこの辺にしておこうかなと思います。それ以上に深い話をしても相手の理解が追いつかないだろうと思うからです。最初から説明をするのもなかなか疲れます。しかし相手がそのことについてあれこれ知っていることを話していると意識が変わります。なんだ、そこまで知っているならもう少し深い話もできそうだな。そう思ってさらに会話のレベルを上げることができるのです。すでに相手が知っているので話も早い。そこまで知っているのかと思わせることが大切です。話しているテーマについて知っていることは聞かれる前に話をしてどんどんアピールしておこうがいいのです。テーマについて知っていることは聞かれる前に積極的に話す。場を盛り上げる30の会話術。その11。会話上手な人はいざという時のためにアメ玉を持っている。いきなりですが、手持ちのカバンにアメ玉を入れておくだけで会話が長くなります。なぜと思うでしょう。これが役立つのです。アメ玉の使い道は確かようです。人と会話をするとき少しでも会話のテンポを良くするための道具になります。小腹が空いたときアメ玉を舐めれば元気が出ますね。お菓子になります。友人と会話をするとき一つどうぞと言ってあげましょう。するとプレゼントになります。急にお菓子をもらえた喜びがあります。優しいな、気が利くなと思い印象も良くなるでしょう。アメ玉を舐めながら会話をすると緊張感がほぐれてきます。人間は何か食べながら会話をするとリラックスして会話のノリが良くなるのです。すると会話のスパイスにもなります。ちなみに普通のアメ玉でもいいですが、食感のあるアメ玉がおすすめです。変わった食感の方がネタになり話が盛り上がりやすくなるからです。小さなアメ玉一つとはいえ人間関係に影響を及ぼすと思えばすごいと思いませんか。見方を変えればアメ玉は道具です。いつでも使えるようにカバンに入れておきましょう。手持ちのカバンにアメ玉を入れておくだけで会話が長くなってしまうのです。アメ玉をカバンに入れておく。場を盛り上げる30の会話術。その12。誰かと一緒に飲むお酒は適量を守りにくい。会話を盛り上げるためにお酒を活用するのはよくある話です。お酒は適量を守れば有効な道具です。適量と耳にたくなできるほどよく聞きますよね。 そんなことわかっているよ。誰もがそう思います。しかし、現実は少し異なります。適応が大切とわかっていても、誰かと一緒に飲むお酒は適応を守りにくいのです。他人からの影響を受けやすいからです。一人で飲むときならいいのです。相手がいないので自分のペースを守りやすくなります。しかし、誰かと一緒に飲むと他人からの影響を受けます。お酒の場では緊張がゆえにすぐ会話が盛り上がります。そこからが危ない。調子に乗ってついお酒の量が増えます。相手からさあさあ、もう一杯どうぞとお酒を勧められると断りにくい。せっかく勧められたお酒をダメですとは言いにくい。会話が盛り上がると決まってお酒を勧められるのが定番です。つい飲んでしまう。飲んでしまうとさらに犠牲が効かなくなる。次第にエスカレートして頭で適応が大切と分かっていながらもどうでもよくなるのです。それから大変です。酔いすぎると相手の発言を聞き流したり言い過ぎたりしてしまいます。時には相手に失礼な態度を取ってしまうこともあるでしょう。自分らしくない態度や発言をして相手の気分を害してしまう。次の日の朝になりしまったと後悔する決まりのパターンです。誰かと一緒に飲むときお酒は適応を守りにくいのです。そういう意識をいつも以上に強くしておくことが大切です。他人と飲むお酒は適応を守りにくいことに注意する。場を盛り上げる30の会話術。その13。同じ会話は二度とできない意識を持つ。人にも一期一会がありますが、会話にも一期一会があります。その時の会話はもう二度と味わえません。会話は単に言葉の大事だけではないのです。会話はライブです。生演奏です。別の機会に同じ会話の状況を再現しようとしても無理です。会話にはその時の雰囲気、時間、体調など様々な条件が重なっています。条件が少し変わるだけで会話の流れ方、勢い、印象が微妙に変わってきます。極端に言えば少し腹が減っているだけでも会話の流れ方や印象が変わるものです。腹が減っていると相手の話を聞き取りにくくなる。そういう意味で会話は常に最初で最後。同じ会話は二度とできない。取り返しがつかない意識を持つことが大切です。話す態度や聞く態度が真剣になります。一瞬一秒を大切に話をしようと思うようになるのです。例えば私が今あなたにこの話をするのも最初で最後です。私はそう思っています。文章ですから形として残りはしますが、別の機会に読むときっと印象が変わるでしょう。この話を前にも聞いたぞ。そう思う時点でやはり前回とは印象が変わっているのです。その時の時間や体調などの条件が変わるため別の印象を受けるでしょう。今この瞬間の常に一生懸命に生きることが大切です。そういうつもりで私も今一生懸命力を抜くことなく全力で文章を書いています。その熱意や気持ちが少しでも伝われば幸いです。同じ会話はもう二度とできない意識で会話する。場を盛り上げる30の会話術。その24。自分の話した好物の話が相手の人生を豊かにする。私はとんかつが大好きです。昔から好きだったわけではありません。幼少期は何も思わなかったのですが、あるきっかけで好きになりました。さかのぼること、私の学生時代になります。当時、幼稚という仲の友人がいました。授業が終わった休み時間にいつものようにたわいない会話をしていました。会話の途中、幼稚の好物の話を始めました。俺はとんかつがめちゃめちゃ大好きだ。とんかつのためならどこでも行く。とんかつがないと生きていけない。どうやらとんかつが大好物のようです。かなり強い主張をしています。最初は、そうなんだという感じ気持ちで聞いていました。しかし、幼稚は預かります。幼稚の目が輝き始めるのが私にも分かりました。自分の好物なので自然と預かってしまうのでしょう。しばらくするとその熱意が私にも伝わってきました。幼稚のとんかつの話を聞いているうちに私も食べたくなってきました。学校の授業が終わってちょうど昼時でした。よし、じゃあ今からとんかつを食べに行こう。幼稚の話がきっかけで学校帰り地下鉄に乗ってとんかつ屋に直行したことがあります。そこでも不思議な体験をします。幼稚からとんかつの魅力を聞かされていたのでいつも以上にとんかつが美味しく感じたのです。エナはいきなり見るよりあらすじを押さえてから見る方がより楽しめます。同じようにとんかつの魅力を幼稚からの話で聞かされていたのでいつもより美味しく感じたのです。その瞬間私もとんかつが好物になりました。私の人生に幼稚がいなければ今にとんかつに対して特別な意識はなかったはずです。私の好きな一つ増えることで人生に新しい豊かさができました。自分の好きなことを話すと誰かの人生を変えるかもしれない。何気なく口にした自分の好きな話が他人の人生に豊かさを与えることがあるのです。私もハッピーライフスタイルで書くことが好きだ。書くのは面白いと言って魅力について話をしています。すると読者から影響を受けて書くようになったらコンクールに受賞したという連絡を受けたこともあります。私の影響が誰かに伝わると嬉しくなります。好きなことを話した結果、他人の言動を触発させることがあります。それはあなたが好きなことにも当てはまるのです。好きなことを話して相手の豊かさを増やすお手伝いをする。場を盛り上げる30の会話術。その25。相手を元気にさせる魔法の言葉。その魅力は何？中学生の頃、光一君という友人がいました。光一君は大のアニメ好きです。少しマニアックな話になりますが、光一君は魔法人ルールの大ファンです。魔法人ルールの単行本だけでなく、ビデオも全作品を揃えています。毎日暇があったら見ていると言います。遊びに行くと部屋にはポスターが貼ってあり、登場人物の人形まで置かれています。熱烈なファンである様子がよくわかりました。とりわけ、漫画魔法人ルールに熱中しているので、そのアニメの魅力が気になりました。そのアニメの魅力は何だろうか。純粋な疑問が浮かんだので尋ねてみました。彼はしばらく考えた後、自分なりに魔法人ルールの魅力を語り始めました。すべてのストーリーが前向き。必ず面白い結末がある世界観が大好き。数十分あれこれと語り始めました。すると面白い出来事がありました。何だか話をしているうちに元気になってきたぞ。光一君は自分の好きな趣味について語っているうちに元気になりました。表情はパッと明るくなり嬉しそうに晴れています。興奮気味でアニメのキャラクターの名前をしてくれ、私を笑わせてくれました。私は単にその魅力は何と尋ねただけです。それ以外何もしていません。しかし尋ねただけで相手を元気にさせてしまったのです。その瞬間パッと気づいたのです。私はいつの間にか彼の内観を深めるお手伝いをしていたのだと。突然ですがあなたの好きなことは何ですか。好きな趣味を頭に思い浮かべてみましょう。その魅力は何ですか。その魅力は何ですかと聞かれて言葉に詰まったと同時に少し考えたはずです。それはいい時間です。好きなことをさらに深掘りしているのです。人間は好きなことを答える機会はありますが、なぜ好きなのかという理由まで答える機会は少ないものです。なんとなく好きだなと思っているだけの場合が多い。しかし、他人からその魅力は何と聞かれると改めて自問自答することになります。内観です。なぜ好きなのか。好きになったきっかけ。魅力について。自分の好きなことについてどんどん掘り下げる作用があるのです。すると元気になります。なるほど、自分が好きな理由はそういうことか。他人に向けて話をしているにもかかわらず、話をしている本人こそ驚くのです。自分で自分を発見するからです。相手の好きな話が出たら次の質問を投げてみましょう。その魅力は何です。すると相手は魅力について自分なりに話をします。なぜ好きなのか。相手はたちまち元気になるはずです。何気ない一言に凄まじいパワーが秘められているのです。好きな話が出たときその魅力は何と聞いてみる。場を盛り上げる30の会話術。その26。その気持ち悪いより似たような経験があるのほうがいい。相手の話に動揺するときその気持ち悪いということがあります。その気持ち悪いという言葉はなかなか難しい一言です。状況によって相手を傷つけることがあるからです。簡単に理解できるほど自分の気持ちは単純ではない。話を軽く見られているようだ。反感を抱く場合が多いものです。もちろん悪いなって言ったわけではありません。相手の気持ちを積極的に理解してやろうとしています。状況や相手にもよりますが反感を抱かれる場合が多いのです。軽々しくその気持ち悪いというのは気をつけた方がいいでしょう。もしその気持ち悪いと言いそうになったら別の表現を使いましょう。似たような経験があるです。完全に同じ経験がなくてもいいので似たような経験があれば告白しましょう。この言葉は相手を傷つけません。完全に相手の気持ちを理解ができなくても少しでも理解しようとする努力や気遣いが感じられますね。この言葉にこっと相手も癒されるのです。その気持ち悪いより似たような経験があるという。場を盛り上げる30の会話術。その27。気の利いた返事をされるといくら話をしても使えない。先日友人と電話で話をしているとき、なぜ書くのが好きなの？書く魅力は何と聞かれました。友人はハッピーライフスタイルの読者でもあります。私は書くのが大好きです。聞かれたからには答えたくなります。嫌いなことを聞かれるのは嫌ですが、好きなことを聞かれるのは嬉しいものです。ニヤニヤしながら答えます。好きなことですからつい熱が入ってしまいますし、自然とニヤニヤしてしまうのです。それだけで1時間くらいに話ができる自信もあります。恥ずかしい話ですが、実際本当に1時間くらい話をしてしまいました。とりわけ自分の得意分野でもあるので話せてしまいますし、話したくないのです。しかし、たくさん話をしても全く伝えませんでした。それというのも相手の返事が良かったからです。心地よい返事ばかりが返ってきました。なるほどね。私にも似たような経験があるよ。 そういう前途のいい返事をしてくれたので、つい私も調子に乗って話をしてしまったのです。一方的に話しすぎだと思いながらも、なぜ、なるほどという気持ちに返事をされると止まらなくなります。会話のテンポは返事によって決まります。返事がいいと相手はどんどん調子に乗ります。会話のテンポを決めるのは返事の仕方です。積極的に相づちを打っていきましょう。なぜ、なるほどという気持ちに返事をする。場を盛り上げる30の会話術、その28、会話に正論を持ち込まない。皆口さんはよくそれだけ話が立てますね。よくこういう対応をいただきます。それは正論を持ち込んでいないからだと思います。ただし、間違っているという考えはあまり好きではありません。なんだかそう考えると夢がありません。それ以上がないからです。固定されています。ただし、間違っていると会話に持ち込むと話の流れは悪くなります。話がしづらくなります。何が正しいのか、何が間違っているのかは状況や人によって違うからです。自分が正しいと思い込んでいることを言えば、さりげなく誰かを否定することにもなりかねません。失礼はしない方がいいよねという会話をすれば、自然中の人を傷つけます。何が正しいのか、何が間違っているのかは状況や人によって違います。私は正論は作るものだと思っています。状況によってどんな言葉も明るい話になります。それに気づきました。こういう見方をすれば明るくなるよという話をしています。もし暗い話が出たときにウキウキします。さあ、この暗い話をどうやって明るい話に変えてやろうか。課題を与えられたかのように思え、やる気が出るのです。そういう課題を解こうとすると自分も元気になります。暗い話を明るい話に転化すると聞いてくれた人も元気になります。そういう考え、そういう話は私に限ったことではありません。世の中にあるあらゆる出来事が前向きになります。会話でも同じです。これは正しい。これは間違っている。正義を求める話をしていませんか。正しい話をすれば明るくなる。間違っている話をすれば暗くなると思います。しかし、どちらも大差はありません。正しい話も間違っている話もどちらも息苦しさがありませんか。縛られているような気がするからです。人間が考え方に縛られている。そうではないのです。人間が考えを自在に操るのです。正しい間違っているという話をするくらいなら、こうすれば明るい話になるよという話をしましょう。それは自分で考え方を決めたり、検査させたりしている状態です。人間が考え方を操っています。見方によってはどんな話もこれはいいねという話になります。そういう話を見つけるのではありません。そういう見方をしましょう。だから次々と話が出てきます。私の目の前にある全てがネタになります。全てが明るい話になるのです。会話に正論を持ち込まず全てを前向きに考える。場を盛り上げる30の会話術。その29。意外な発言を聞いても、ドン引きした表情を表に出さない。先日、実際にあった失敗です。勤めている会社で全体会議があり、その後、深刻会がありました。同僚と一緒に楽しくお酒を飲んでいて、いい気分になっていた時のことです。たまたま仲の良かった後輩の女の子と話が盛り上がりました。盛り上がった話は、彼女が付き合っている彼氏についてです。なんとなく話の流れで、彼氏はよく喧嘩をしますよ、という発言がありました。相手が男だろうが、喧嘩の時は本気になりますから。彼女の口から強気の発言が出たので、その場合が気になりました。喧嘩といっても、いろいろあります。口だけの喧嘩が実際に暴力を振る喧嘩が少し気になりました。私がどのくらい本気で喧嘩をするのと、大変気持ちで尋ねると予想を超えた返事が返ってきました。本気で包丁を向けたこともありますよ。そのくらい本気で喧嘩をします。ケロリとした表情で言いました。私はその発言を聞いて圧倒されてしまいました。彼女が包丁を持って彼氏に飛び立っている様子を思い浮かべてしまったのです。ドン引きです。私も今度彼女と喧嘩をすることがあれば包丁を向けられるのではないかと怖くなってしまいました。一瞬返事に詰まりました。それまで楽しく話をしていた雰囲気が急に悪くなってしまったのです。曇った私の顔色にすぐ気づいた彼女もしまった。言い過ぎたかなという表情を返してきました。お互い気まずい雰囲気になり微妙な空気が流れました。その後も会話は続きましたが、私は包丁という言葉にインパクトが強く頭から離れません。会話の後味が悪くなってしまったのです。それから2日後彼女からメールが来ました。過去にヒステリックになっていた件は忘れてください。どうやら彼女も言い過ぎてしまったことを気にかけている様子でした。しかし本当に悪いのは私の方です。彼女が正直に答えてくれたというのに驚きすぎてしまった私がいけないのです。こういう時は会話に圧倒されても表情や態度には出さないことです。会話の流れを止めないためにも驚きすぎには注意なのです。会話に圧倒されても場の雰囲気を悪くさせないようにする。場を盛り上げる30の会話術。その30。いずれにせよは言わない方がいい。会話の中でいずれにせよという発言をする人を耳にします。比較的に気軽に口にしてしまう言葉ですが、この表現は注意です。なぜでしょうか。例えば次の単純な言葉を聞いてどう感じますか。さっきからいろいろ話をしているけど、いずれにせよキャンセルにしよう。A でも B でもいずれにせよ謝りに行こう。いずれにせよと言われるとあまり気持ちがよくありません。どっちでもいいだろう。それ以上考えるのが面倒。もうどうでもいいだろう。否定的なニュアンスが感じられるからです。文法が間違っているかどうかの話ではありません。文法や使い方としては間違っていません。大切なことはその発言を相手が聞いて気持ちいいかどうかです。話を取りまとめるのが面倒になって、うまい一言で言いくるめられたような気がします。なんだか感じが悪いのです。気にしない人もいるかもしれませんが、気にする人もいます。後味の悪くなる表現です。うっかり口にしてしまう人は要注意です。では、いずれにせよと言いたくなったときどうすればいいのでしょうか。そういうことを踏まえてというようにしましょう。これまで話をした内容を総括したような言い方なら気持ちのいい締めくくり方ができます。きちんと相手の話を聞いた上で話をまとめようとする姿勢が感じられます。気持ちのいい会話の流れを維持できるのです。いずれにせよと言いそうになったらそういうことを踏まえてと言いたい。場を盛り上げる30の会話術。まとめ。その1。嫌いな話題より好きなことを話題にして話をする。その2。反応をこれまでの 1.5 倍大きくする。その3。リアクションは言葉より表情を重視する。その4。2回うなずく。その5。どうせ誰にでも言っているんでしょうか、緊急にする。その6。わからないときはそういうのがわかる人は尊敬すると言って褒める。その7。うまくなって役を買って出る。その8。お互いの共通点を話し合う。その9。相手を褒めながら質問する。その10。待っていましたと言う。その11。返事を後で1秒早く心がける。その12。いつの線も立てず前からになって話をする。その13。経験がないなら経験をしてみたいという返事で会話を続ける。その14。基本は大まかに話し、必要に応じて詳しく話す。その15。ありがとうございます。気が利きますねと口癖にする。その16。相手の見習いに気づく。その17。時計をちらりと見るくらいならはっきり時間を聞く。その18。会話の勢いのまま行動する。その19。少し違うなと思うくらいの話なら反論せずにそのまま受け止める。その20。テーマについて知っていることは聞かれる前に積極的に話す。その21。あなたのカバンに入れておく。その22。他人との酒は敵を守りにくいことに注意する。その23。同じ会話はもう二度とできない意識で会話する。その24。好きなことを話して相手の豊かさを増やすお手伝いをする。その25。好きな話が出たときその魅力は何と聞いてみる。その26。その気持ちがあるより似たような経験があるという。その27。なぜ、なるほどという気の利いた返事をする。その28。会話に正論を持ち込まず全てを前向きに考える。その29。会話に圧倒されても場の雰囲気を悪くさせないようにする。その30。いずれにせよと言いそうになったらそういうことを踏まえてと言い換える。